こんばんは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく、真摯にお送りいたします。ずいぶん間が空いてしまいまして、ごめんなさい。暑さの中でですね、クロッキー状態だったものですから、こんなにですね間を空けての、ポッドキャストと、相成りました次第です。さて、楽しい投資友の会の会員の方からですね、メッセージを、いただいておりますので、早速ですねそちらを、ご紹介させていただきます。メッセージをお送りくださいましたのは、兵庫県にお住まいの、イニシアル FY さんです。女性の方、お年は、20代とのことですね。はじめまして、赤字決算から黒字決算に変わる兆候などを見抜く、決算書から企業業績が、好転することを捉えて投資ができるように、なりたいなと思っています。楽しい投資研究所のような、企業分析ができるようになることが大きな目標ですが、頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします、とのことでした。どうもありがとうございます。この方、楽しい投資研究所のですね、特製会社分析レポートというものを読んでくださっている模様です。私自身が何故会社分析を行いまして、その内容をレポートとして公開しているのかと、申し上げますとですね、こういう趣旨なんですね。すなわち、広く一般に公開されている情報だけを用いまして、どこまで深く企業の真実の姿に迫ることができるかということなんです。まあ、ある種実験的な試みなんですね。まあ、こんな風に、決算情報、財務諸表などからですね、ここまでの情報が捉えることができますよ、でそれを投資活動にですね、活用することができるんですよということをですね、まあ、身をもって、示せればいいな、なんていうふうに思ってるんです。まあ、そもそもその決算情報というものはですね、非常に多くのその熱意とですね、能力のある方々、その会社の、経理の方ですとかですね、その経営陣の方々、はたまたその現場でですね、汗を流していらっしゃる方々、それに加えてその外部からですね、監査法人の人たちが、やってきて、でその決算情報のですね、適正開示といったものについて、まあ、議論を尽くしてですね、世に出てくるものなんです。ところがですね、現実問題として、投資をですね、実践されている方々の中で、決算情報をですね、十分に活用されている方というものは、私自身の目から見ますに、拝見しますにですね、あまりいないんじゃないのかなっていうところがですね、その自分の中にですね芽生えたその疑問というかですね、このままでいいのかななんていうふうに思ったのが、まあ、発端となってですね、それがきっかけとなって楽しい投資研究所なんてホームページをですね開設するに至ったりしているんですね。まあその上でですね、そのやっぱり実証なくんば信用されずっていうことありますからね、その実際決算情報をですねメインの情報に、情報源として用いまして投資を実践したらどうなるかなということを、これまた私自身のですね身をもって、実験しております。その結果はですね、少なくとも現在のところ現時点まではですね、過去、約5年間なんですけれどもね、一貫して、市場全体を上回る成果を上げ続けることができています。まあ、ラッキーだったなとは思うんですけれども、もしかしたら、というかですね、どうやらその決算情報をですね事前に、深く読み解いた上で投資を実践するとですね、結構その魅力的なリターン、経済的にもですねありがたいリターンをですね手にすることができるようですよっていうことの裏付けをですね、まあできれば年を経るごとに、実証できるようなですね、そんな結果を生み出せたらいいななんていうふうに考えて、おります。 ところでですね、今回ご紹介いたしましたメッセージ、兵庫県の FY さんにとですね、もしこう面と向かってですね、よろしくお願いしますなんて言われた暁にはですね、何話すのかななんていうふうに考えてみたんです。まあもしそんな場面がですね、あったとしたならば、私自身であれば、じゃあせめて4つのポイントを抑えられたらいかがですかなんていうふうに言うと思うんです。それを今回はですね、お話ししたいなと思います。まず第一にですね、損益の構造っていうものを知ったらいいんじゃないですかっていうふうに、私でしたら申し上げます。具体的にはですね、決算情報の一つ、損益計算書、これちょっと眺めてみてくださいよと、そんなふうに申し上げるはずなんですね。するとですね、その会社はどのようにして利益を上げているのかな、それともその損失にですね、あえているのかなっていうことがわかるはずなんですね。まあ、中でもその注目すべきは、本質的な、本来の、事業でもってですね、利益上げ続ける実力ありますかねっていうところをですね、見たらいいんじゃないですかなんてことをですね、申し上げたいと、申し上げるだろうなというふうに思いました。で、続いてはですね、第2番目にはキャッシュをですね、キャッシュを稼ぐ力というものを知った方がいいと思いますよなんていうふうに申し上げると思うんです。具体的にはですね、キャッシュフロー計算書というものを眺めてみましょうねということなんです。本業であるその営業活動からですね、キャッシュっていうのはどれぐらい稼げてますかね。まあ営業キャッシュフローは良くても、その意外に投資活動に結構なお金食われたりしていませんかね。一体最終的に企業自身がですね、その自由に使えるだけのキャッシュどれぐらい稼げているんですかねっていうところをですね、見たらいいと思いますよなんていうふうに申し上げるのかなと思います。まあ、要はですね、その利益とキャッシュの違いというものを認識した上でですね、長期的なバランス、ご覧になった方がいいと思いますよなんていうふうにですね、言えるかなと思います。で、続いて3番目なんですけれどもね、まあそのようにしてですね、損益とかキャッシュの流れを見た上でですね、その、興味を持たれた企業の営んでいるビジネスっていうものを理解して、その本質をつかむ、やっぱりそういう努力って大事だと思うんですなんてことをですね、お話しすると思うんです。これがないことにはですね、やっぱり私自身、投資にはなり得ないというふうに考えているんです。下手したらその投機もしくはギャンブルになってしまうのかななんて思うんです。これは私自身のですね、意見っていうよりは、そのピーター・リンチというですね、まあ、優れたファンドマネージャーさんがいらっしゃったんですけれども、まあ、まだ生きてらっしゃるはずなんですけれどもね、その、もう、もはや生ける伝説となっているような方がですね、まあ、おっしゃっていることではあります。もちろん、バフェットさんもですね、その、企業ビジネスをしっかり理解した上で、投資した方がいいですよ、なんてことをですね、おっしゃってますので、私としてはそれを、まあ、踏襲して申し上げる次第ですよね。で、最後に4番目なんですけれどもね、その、これを私自身は最も重きを置いて考えています。すなわち、それは何ですかと言いますと、すなわち、その、経営トップのですね、その人物像っていうものを見極めたいですね、見極めるように努めた方がいいんじゃないですか、なんてことをですね、申し上げたいと思うんです。結局、一番大事なのは人なんだろうなっていうふうに思うんですよね。いろいろ考えても結局のところそこに行き着いてしまうんですよね。企業のトップに立つ人物っていうのはですね、その信頼できて、その尊敬できる人ですかね。彼がもし本とか出していたら、ぜひ読んでみてくださいとかですね、その雑誌記事、新聞記事などってインタビューとかされてたりしたらですね、ぜひそれをですね、その検索するなり取り寄せるなりしてですね、ご覧になるとすごくいいと思いますよ。まあ、確かに簡単じゃないですけれどもね、簡単じゃないんですけれども、その大切な虎の子の資金、お金をですね、その投資するわけですから、そのこれぐらいのですね、エネルギーと時間を費やすだけのですね、価値のある行動なんじゃないのかなというふうに、思っております。まあこんな風にですね、その考え、あの妄想にふけったりしているんですけれどもね、ところで、このところの動きなんですけれども、先日見ましたフィナンシャルタイムズという新聞にですね、まあ、こんな記事が、載っておりました。 まあ、タイトルはですね、そのユーロゾーンのですね、まあ、インフレが抑え気味ですよなんていうふうにいう記事だったんですけれどもね、どういうもの、どういうお話、記事だったかと言いますとですね、そのヨーロッパが今元気だよってことなんです。ヨーロッパの経済成長、ユーロ圏ですね、そのユーロ12カ国のその経済圏の中ではですね、その GDP 域内総生産っていうんですけれども、その経済がですねすごいスピードで今は成長しているところです。ところにもかかわらずですね、その過熱感というものは、まあ、うまいこと抑えられててですね、インフレを抑えながら、まあ、うまいこと経済成長を果たしているっていう、でこれはアメリカとは異なってるよなんてことをですね、まあ、バンクオブアメリカの人が、おっしゃったりしているんですけれども、まあとにかくですね、今一人ユーロ圏がですね、その元気ですよってことなんです。決算情報などを見るとですね、その一体どの国の市場を相手に、業績上げてるか、大きな業績上げてるかっていうところもですね、見ることは十分にできるんです。この場合このユーロ圏なんですけれども、ヨーロッパ経済強いということを反映してですね、通貨のユーロも強いんですよね。で強いユーロっていうのは、その輸出企業にとってはその価格競争力という意味ではそのマイナス要因ではあるわけなんです。逆に日本企業がそのユーロ圏にですね大きな市場を持っていて、すごく大きな商売をそこでできていればですね、そのユーロ圏のその企業に比べてみれば、その価格競争力といった点では追い風だなっていうことに、まあ、見れるんですけれどもね。まあそういう意味では、そのユーロ圏市場にお相手にですね商売している日本企業、まあ代表的なところで言えばキヤノンであるとかですね、シマノとかいうところなんですかね、まあ、私も非常に興味を持って、眺めている企業さんではあるんですけれども、まあそういった企業群にとってはですね、その為替の面、その価格競争力の面、国際競争力の面ってということであればですね、やっぱりこれは追い風要因なのかなと思うんです。まあ何はともあれですね、その自分なりに企業がですねどんなビジネスを展開しているのか、理解するに越したことはないと、そんなお話です。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所はですね、公式メールマガジンとして、投資家さん会計の勉強しませんかなんていうですね、メールマガジンも、発行しております。まあ、要はですね、バフェットスタイルに、現役の公認会計士であるありかつ投資家の、私自身がですね挑戦していますので、どうかそれを見守っていてくださいねっていう趣旨の、メールマガジンなんですけれどもね、まあその中でですね、決算情報をこんな風に読み解くと、お得かもしれませんよなんてことをですね、できるだけわかりやすく、お伝えしたいなと、そんな風な趣旨で、お送りしておりますメールマガジンです。楽しい投資研究所のホームページのですね、公式メールマガジンコーナーから、ご登録いただけます。まあ、リンク貼ってありますので、ご登録いただけます。興味のある方はぜひどうぞ。今回の、久々にお送りいたしました楽しい投資ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに。